さあ、タイムマシン部 G 春のドロケー祭り中編でございます。ねえ、前編では前半戦の模様を聞いていただいたわけでございますけど。まあ、二人のどうしようもないおじさんの茶番ですよね。やめときゃいいのにっていうね。だったらやめときゃいいのにっていう茶番を長々と聞いていただいたわけですが、この後いよいよですね、リスナーの皆さんが参加しての本番、後半戦となっておりますので、ぜひともお聞きください。はい、風原くん、やってまいりましたよ、ついに。ありがとう、みんな。ありがとう。
盛大な拍手を。
盛大な拍手、ありがとうございます。タイムマシン部 G 春のドロケー祭り開催ですよ。
はい。
もう僕はね、さっきから緊張しまくりでね、誰の目も見ることができないという。
そうだね。
ずっとこの大自然をずっと見ながら今お送りしておりますけど。
割と外側だよね。
今回参加者もすごい数で、60人以上が参加してくださってるということでございます。はい、今日は皆さん、できるだけ怪我なく、事故なくですね、気をつけていただいて、あと、みんなはみんなでどんどん仲良くなってください。なんだこれ。
白井くんとも仲良くなって。
僕もどんどん仲良くなりたいと思いますんで、お互い仲良く、警察と泥棒に分かれて戦いましょう。それでは、タイムマシン部 G 泥系祭り開催です。おー慣れてない。こういうのに慣れてない感がすごい。こういうのに慣れてない。はい、というわけでね、もう本当にたくさんの方が今回来てくださいまして、約70名の参加者ということで、皆さん本当にありがとうございました。もう今回も日本中からですね、みんな来てくれて、北海道の方もいたし、滋賀の方もいたし、もう遠くからこう夜行バスとか車に乗って一生懸命こう来てくれたわけです。それなのに何ですかこの白井は。主催者のこの白井のポンコツっぷりは、まずもうね、誰の目も見られないっていう時点でお前は主催者失格だと。誰の目も見ることができないんですよ。もう緊張しちゃって。違うの違うの、なんかね、まずはもうこの1年間ほとんど僕は初めましての経験がないわけですよ。初対面で誰かと会うっていう生活をこの1年ほぼしてこなかったせいで、人見知りのレベルが上がってんだな。だから人見知りのもう8段超えて、四半台超えてレジェンダリーになってるわけよ。人見知りレジェンダリーいっちゃってるから、まあもうみんなのメモを見ることできないし、もうまあすっごい嬉しいんだけどね、本当に超緊張しちゃってさ。俺ずーっとなんかいろんな自然とか青空を泳いでる目で見てる変なおじさんになって、まあそれでみんな優しいから声かけてくれて、今回もう本当老若男女さまざまな方が来てくれて、やっぱりでも若者が多かったね。10代20代の子がすごく多くてさ、ちょっとね、笠原くんね、ちょっと君びっくりするかもしれないけど、まあ、僕ね、当日いろんなリスナーの方とお会いしてお話をさせていただいて、僕は一個思ったのが、まあ、今回10代の青少年リスナーたちとか、女性リスナーも結構今回多かったよね。参加者すごい多かったじゃない。そういう方々とお話しして思ったのが、下ネタとかすげえ恥ずかしいっていう。なんだろう、実際聞いてくれてる人を目の前にすると、それ今まで散々手こきとか言ってきた、おららが今また言ったけど、それ今までこう玉銀とか言ってきた、この、なんつうの、この感じ、あー、でもこれ、この目の前にいる人聞いてんだよな、みたいな。その、今なってんの恥ずかしさ。いや、いつもはほら、目の前に見えてるのは今日 AD 笠原さんの顔しか見えないから、割とテンション的にね、ガンガン言えますけど、言えますけど、今日このほら、もうタイマシブ人のドロケ祭り終わった後の自分は、みんなの顔がやっぱ思い浮かべるから、ちょっとこうね、今まで見たく、こう、スムーズに手こきって言葉が出るかどうかに関しては、少し疑問が残るという、一回ブレーキは踏むとも、今後だからみんなワンクッションあってからの下ネタだから。こう、トークの流れで、こう、だからつまりそれは、手こきっていう。またやってしまった感がある。またやってしまった感がある。そうなんだよね。なんかもう、本当にだってさ、これだってアウトだろ。 これはアウトなんだろ、世の中的に俺がやってることっていうのはもうそこをすげえ俺はいろんな人と喋りながら、俺は今まで何を喋ってきたんだろうって。もっとだからなんかあれだよ、もうコスメ特集とかいっぱいやってよかったな、もう美味しいビュッフェ特集とかさ、タイムマシンはずっとそういう可愛い子猫特集でずっとやってくれよかったんだよ。まあでも本当にね、なんかもう嬉しかったね。やっぱ実際聞いてくれてる人を目の前にするともう緊張と嬉しさで完全に舞い上がっておりますけど、いよいよみんな参加してくれてのタイムマシン部ジドロッケ祭り後半戦第1回戦が始まっていくわけですが、その前にですね、今回のドロケ祭りの、ルール、今回のドロケのルールをちょっと紹介したいと思います。こちらがまあ今までね、ただ単にドロケわーってやっていただけなんだけど、それだとちょっとやっぱねゲームバランスが壊れたりとか、なかなか盛り上がるのが難しいってのが分かったので、今回は私白江亮が仕事の時間をかなりサボりまして仕事をしてるふりをしながらずっと頭の中ではルールを考えてきたわけですよね、いろんな人に怒られながら最近ずっと上の空だけど白井くんみたいなこと言われながらも、特別にルールを考えてきましたので、そちらのルールをまず紹介したいと思います。今回のドロケーはですね、まず1試合制限時間が90分となっております。そして警察側の勝利条件が今までとちょっと変わっております。警察側の勝利条件はまず泥棒の全逮捕、これは今までと同じですね。泥棒を全部逮捕したら警察側がその時点で勝利。そして今回新しく追加されたルールが、制限時間終了時泥棒の頭領を逮捕していること。そうなんです、泥棒の頭領さえ逮捕していれば、その終了した時に逮捕していればもう警察の勝ちなんです。で、頭領は誰かっつったら、笠原さんが警察の場合は白井が頭領ですよ俺が警察の場合は笠原さんが頭領、このどっちかが要は捕まっていればもう警察の勝ちという、今回新しいルールを付け加えました。で、泥棒側の勝利は今まで通りとも、あ、これもちょっと違うんだね。泥棒側の勝利もつまりは、制限時間終了した時に頭領さえ逃げ延びてればいいと、自分さえ避ければいい、主催者のうちのどっちかさえ生き残ってれば、他のみんなが、せっかく今回遠くから来てくれたみんなが牢屋で臭い飯を食ってようが、俺さえ生き延びればいいという、結構史上最低なルールに今回しました。で、他にもね、まあ、ちょっと全部のルール紹介していると長くなっちゃうんですが、他にもちょいちょい変わってあります。例えば警察側のルールだと、警察は誰かを逮捕したらその人が牢屋まで連行しなきゃいけないとか、あと警察には特別にですね、特殊部隊スワットという役職を用意しました。これは一人なれるんですけど、スワットは逮捕しても連行する必要がないと、逮捕したら他の警官に連行引き継ぐことができる、だからバリバリ活躍しちゃってちょうだいという特殊部隊スワットを置いたりとか、あとですね、泥棒側の新しいルールは、これはもう完全に僕のためのルールなんですけど、泥棒側の新ルール、身代わり逮捕というね、まあ、要は頭領が捕まりそうになったら、泥棒の子分たちが警察に逆に襲いかかると、で、自分から警察をタッチしたらその人が代わりに逮捕されると、だから頭領逃げ延びることができる、完全に自分のためのルール、まあ、こういうところがね、新しいルールとして付け加えられています。そして今回のもう目玉の新ルール、裏切りルールというのがあるんですね。これはどういうことかというと、泥棒側の頭領はですね、今回警察を一人勧誘することができる、みんなに内緒でこそっと勧誘することができるんですね。その勧誘された警察はもうその時点から泥棒になるんですけど、その泥棒を偽って、身分を偽って警察を演じ続けることができる。で、自分の好きなタイミングで、自分の好きなタイミングになったら、我が真の姿を見よと叫べば泥棒に寝返ることができるという、まあ、つまりもう最後の最後にですね、決め手が使えるわけです、切り札が使えるという、そういった新ルールになっているのを頭に入れつつ楽しんでいただけたらなと思います。それでは早速1回戦目の模様お聞きください。まあ、泥棒チームの作戦第一目標は、まあ、僕が生き延びればいいので最低な投了、僕のためにまず頑張るっていうのがこれはまあ第一ですし、あとはそうだな、最後にやっぱり仕掛けた方がいいから、なんか合図とか決めてた方がいいんだけど、そういうの何もやったことないんだよね。ん、あ、時間にしようか。そしてそしたら、10 大きい声で言った、15分前、15分前、
うん、だから11時25分に一斉攻撃を仕掛けましょう。そのタイミングで僕が生き延びることができれば多分勝てますので、それまで皆さんおのおの頑張ろうというひどい作戦だな。それで頑張りたいと思いますんでよろしくお願いします。
はい、それでは、はい、ドロケ1回戦目開始したいと思います。まあ俺たちが最強の盗賊なんだってことをもう見せつけてやろうじゃねえか。もうね、うちの盗賊団すげえ棟梁に対する信頼がないんだよね。もうあいつ精神論しか言わねえっていうのをね気づいてるんだよね。なんかそっち側どうなのよ。
あのね、経験者がね有効な意見を出してくれるからね、かなり
相当エリート部隊だ。相当
いい感じに。
まあ実際戦ってみないと分かんないからね。はい、じゃあまあ泥棒が逃げて5分経ってから警察は出動できます。はい、その5分の間で、いっぱい頑張ってミニクーパーみたいに乗ったりして、こう、なんか崖をこうね、垂直に走ったりして、とか、カリオストロのやつですけどね。
クーパーじゃねえじゃん。
ミニクーパーじゃねえか、あれ。はい、5分経ってから警察出動ですから、それまで皆さん一生懸命逃げましょうということで、はい、じゃあ参りましょうか。はい、ドロケー、1回戦目、開始でーす。さあみんな逃げろ、みんな逃げろ。さあ始まりました、泥系祭り第1回戦目。私白井亮のチームが泥棒でございます。なんかね、今回のルールとしてやっぱり僕が生き延びていなければいけないということで、すげえ囲まれてんだよ今ね。すごいなんか不思議な団体になってんだよねこれね。泥棒の人たちにすげえ囲まれてるっていう、まあ精鋭部隊ということでね、皆さん本当にチリチリになって逃げていただいて大丈夫ですので、常に誰か僕と一緒に行きましょうか。じゃあだねえ、あんまいっぱいいてもねバレるからね多分。じゃあ一緒に逃げようか。じゃあ私のパートナーとしていざとなったら私の身代わりになってくれる自己紹介をお願いします。
あ、ラジオネーム白い星屑で。
白い星屑くん、ありがとうね。本当に君のおかげで私は生き延びることができるかもしれない。結構ね、笠原くんのね警察チームは多分3人1組ぐらいで来るはずで、3方向から来て、逃げ場を失わせるっていうのが割と毎回の常套手段だから一人で行動してると大体やられちゃう。
今まで3回の
星和くん、よく もしよかったら私の隠れ家があるから案内しようか。私が隠れ家として使わせていただいてるね、いいスポットがあるんだよ。あそこだったらね、おそらく誰も私の存在に気づけないまま終わるはずだ。あそこがまだあればだけど。それではミラノモの私の隠れ家に招待しようじゃないか。これがだね、この泥系祭りの完全にキーとなる場所だ。これは私が使っている隠れ家だよ。すごいいっぱい来てるな。
あ、よかったですね。
泥棒、これ絶対俺つか、みんな頼んだぞ。私が捕まる前に身代わりになる。すごい、なかなか最低な棟梁だけど、すげえ来てるけど、大丈夫かこれ。すげえ来てるけど、泥棒だらけだけど、この辺り。とにかく白井を生き残らせよう作戦だね、これはもう。あのポンコツ自分じゃ逃げれねえんだから。
これでも白井さん逃がすためにみんな捕まったら最後は白井になっちゃいます
よ。あー、なるほど。そう、僕は人、1対30ぐらいか。それは避けたいな。みんな命大事に、命大事にしよう。
さんもこうちょっと頑張るみたいな感じで。
そうだね、僕も頑張りたい。できれば頑張りたい。自分の脚力が持つ限りは頑張りたい。隠れが4回目だね。いや4回も使うバカはいないからこそのね、まあさすがに白井あそこ使わねえだろってことで大丈夫だと思うんだよね。そこまで笠原くん多分頭回んないからぶっちゃけもう超余裕だと思うんだよね、この辺りいれば。
初めて来たんで、もうマップが全然僕の中で
分かんないよね。でかいもんね、航空公園ね。
ところどころに地図がどっか、赤い看板があったんで。
そう、ちょっと。え、本当に？あれ、本当に？
元々は、今狭山です。
もともと所沢。
18年ぐらい所
沢。よろしければお名前の方。
あ、
橘さん。はい、所沢の、まあ、差し支えなければどのあたり？
新とことか。
え？
新とことかある。
マジで？はい、俺新とこ。
あ、マジで。
めっちゃ地元一緒じゃん。
そうですね。
マジか。新とこなんだ。
新とこです。
新とこのどの辺？
も
うざっくりでよ、ざっくりで。
最初は松葉町ってとこでした。
松葉町だったら内側だ、あれだよね、おもちゃのグル
メ。あ、そうですね。
うわ、もうめっちゃ地元やん。めっちゃ地元やん。グリムでおもちゃいっぱい買ったわ。うわ、嬉しいな。めっちゃ嬉しい。ほんとか。はい。
だから、航空公園も結構遊び来てます。
ほんとに。はい、再びスタジオでございますけどね。まあ、1回戦目は白井が泥棒チームだったわけです。やっぱりね、まあ、今回のルールとして、まあ、白井棟梁さえ生き残ればいいというルールにしたじゃないですか。すんげえ大事にしてくれる。もう、めっちゃみんなすごいね、8人ぐらいが俺を円になって囲って、あのポンコツのことだからどうせ逃げらんねえだろうと。みんながバリアになってくれるわけだよ。本当にありがたくてね。もう、だから、まあみんなで一緒に4回目の隠れ家ですよ。隠れ家に来ましたよ、隠れ家に。あの時のみんなの不安な顔ね。そりゃそうだよね。今までだってうちの番組を聞いてくれてる子たちなんだから、俺がじゃあ今回は隠れ家行こうって言ったら、今回はっていう、お前また行くのかよ、みたいな顔ね、あの時のね。それがまあみんな不安な顔してるなーっていうのをね覚えてますよ。あとやっぱすげえいいのが普通のテンションで白井さんもちょっと頑張る的なっていうリスナーの子に言われちゃってるっていうごくごく普通にあんたが主催者なんだからあんたもちょっと頑張れよっていうのを若者リスナーに言われちゃってるっていうところだよね。そしてまさかの立花くん地元一緒っていう。俺まさかタイムマシン部でねおもちゃのグリムを出すとは思わなかったよ。まさか俺の小学時代の青春おもちゃのグリムを立花くんも通ってるっていうのはね、すっげえ。だから多分あと5分喋ればお互いの家全然わかるから、お互いの家が。だから立花くんは多分あれだよな、白井ヒストリーチャンスすげえ楽しんでくれたはずだよ。懐かしいっすねーとか言いながらさ、笠原くん全然ピンとこなかったけど、立花くんと行けばよかったよ、ヒストリーチャンス。というわけで、この後まだまだ続きます。ぜひ引き続き音源お聞きください。え、来た？嘘？マジで？ほんと？ほんと？やばい？来てる？うわ、なんか探してるシーン。なんかいるよね。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。逃げよ逃げよ。逃げよ逃げよ。やばいやばいや。大丈夫？来てる？あ、やばいやばい。来てる来てる。来てる来てる。あれ前は違う。あれ前泥棒だよね。前の青い子泥棒だよね。泥棒だ泥棒。上げてきて。やばいやばいやばいやばいやばい。めっちゃ走ってる。めっちゃ走ってきてる。やばいやばい。あ、つらい。つらい。もう無理。もう走れない。もう走れないよ。足が動かないよ。俺何も取ってねえんだ。俺何も盗んでねえんだよ。子分たちが勝手にやったことなんだよ。助けてくれよ。やばいやばいやばいやばい。やばいやばいやばいやばい。来てる来てる来てる。やばいやばい。やばい。あ、身代わりになってくれた。あ、俺の高校時代の友人の皆川くんが。皆川くんが、身代わり、あ、スワットだ。スワットだ。まずいまずい。まずい。つらい。どうする？こっち行ってもしょうがないよね。こっち行ってもダメだよね。やばいやばい、気づかれてないよね、まだね。足、こっち抜けよ、こっち抜けよ。やばいやばいやばい、走ってきた、走ってきた。やばいやばいやばいやばい、やばい。来た来た来た来た。無理無理無理。やばいやばい、あれ警察じゃない。やばいやばい。泥棒、よかったよかった。やばいやばい、来てる来てる。座って来てる。や、え、彼はどっち？どっち？どっちだ、彼は。泥棒だ、後ろからスワットが来てる。座って来てる。なんだなんだなんだなんだなんだおい、なんだ、右の崖から警察が二人。まずいぞ、まずい。私が捕まるわけにはいかんのじゃ。私が捕まるわけには。ああ、後ろからスワットが。白い星屑くん、すまんが、君の命を借りる時が来たような。階段になってる。私を守ってくれる二人の若者がいるんだよ、ここには。
いや、こっちはいけるね。よし、逃げよう。すまん、すまん。いや、申し訳ない。私のために二人の若者が残ってくれた。恐るべしスワットめ。もう体力の限界だ、本当に。いや、いや、しんどい。待って待って待って、あれは警察じゃないか。嘘だろ、嘘だろ、警察だ。そんなバカな、そんなバカな、そんなバカな、私は何もやってません。私は何もやってない。捕まってしまったようだ。大丈夫だ、冤罪だから大丈夫だ。裁判になればこちらが有利だ。なんて恐ろしい、なんて恐ろしい。君、私を逮捕、初逮捕した君の名前を聞いていいかな。
ヘタレグリーンです。
ヘタレグリーン、名前は完全に嘘じゃないか。どこがヘタレなんだ君は。いや、今おいくつなんで。
21歳です。
若いね、21歳。ちなみに今日はもうどっから来たんですか。
滋賀から。
滋賀から、遠いところから。私を捕まえに。
はい、
恐ろしい男だよ。
このままもう滋賀に終わったら滋賀に帰る。
あ、終わったら滋賀にすぐ帰るんだ。
はい、もうそのまま。
このあれだな、武功を立てて、
はい、
地元のふるさとの英雄になるわけだな。
凱旋しようと。
なんと恐ろしい男だよ君は。どうやらまたこの航空公園プリズンに戻ってこなければいけない日が来たようだ。いやー、なんということであろうか。この屈辱をまた味わうことになるとは。おー、皆が私のことを見ているな。なんだね、なんだね。これ別に私は捕まったわけじゃないんだ。これも作戦の一つだと私は言っている。よーよーよーよー、みんなみんな、いやー、みんな、よし。いや、半分死んでるのかもう。17人目、私でだいぶやられてるじゃないか。よし、みんな臭い飯を食おうじゃないか、一緒に。いや、まさかこんなことになるとはね。すげえ、みんな死んだ。みんな死んだ。みんな次々に、めっちゃいました、めっちゃいましたけど、途中で僕がちょっとはぐれまして。そのはぐれたタイミングで警察が3人ぐらい出てきまして、もう僕のせいじゃない。まさか私の宿敵笠原警視総監の登場じゃないか。
うわー、久しぶりだな。どうした。
このクソ野郎めが。そのムカつくピーナッツ面は相変わらずじゃねえか。
いや、今日はな、本当にみんながいろんな作戦を出してくれる。
ちょっと待って、ちょっと待って、ゲームとして成立しないぐらい強いじゃないか。どういうことなんだ。
ちょっとね、自分でもね、びっくりしてるぐらいね、みんなが取ってくるんだ。
ちょっともう全くかなわないぞ、このまんまだと全滅だぞ。
今何人。
今もう20人近く捕まってるよ。
警察としてはこっからが勝負って。
まあ俺たちはでも臭い飯をね、仲良く食べますから。このプリズンの中にぬくぬくと生きていこうっていう。これでも本当に強すぎじゃねえ、警官。
はい、再びスタジオでございます。まさかの白井逮捕ですよ。衝撃の展開ですよね。あの白井棟梁捕まることあるんだ。あの平成のネズミ小僧と呼ばれたかもしれない男がまさかもうね、こんな早くに捕まるとは誰も思わなかったはず。ひどいね、ひどいね、泣き言しか言ってないんだね俺ね。本当にひどいね。もうなんかこれさ、うまくさ、音源加工とかでさ、俺がすごい活躍したってことにならないかな。あと今までのタイムマシン部のやっぱ下ネタの部分は全部カットできないかな、今から。今まであの歴代な、何、100回以上につなぐ初代からの、もう、そこまだお前引きずってんのみたいな。お前まだそこ引きずってんのみたいな。いやーもう、なんかこう、うまく俺が大活躍したっていう展開にしたいんだけど、まあ泣き言しか言わずに、俺の代わりにどんどん若者たちが、星屑くんとかさ、立花くんとかがもう他のね、若者たちが、白井さん逃げてって代わりになってくれるんだけど、まあ、このポンコツ棟梁が、こう誰もいない方向に逃げちゃったせいで、まあ、警官に囲まれて、逮捕でございますよ。でね、俺を逮捕したのがヘタレグリーンくん。まあ、この子21歳で、滋賀県から夜行バスでやってきた男ですけど、ヘタレグリーンくん、ヘタレなの名前だけだからね、本当にね。 めっちゃ早いから。でこの子はどんだけヘタレじゃないかっていうと、朝の7時半に来ちゃってるから航空公園。ちょっと俺らマジヒヤヒヤしたからね。前半戦を本当収録し終わった直後にヘタレグリーンですって来ちゃったからやべやべ、ネタバレになるネタバレになるみたいな、どこがヘタレなんだって。でこのドロケ終わった後すぐそのすぐ後にまた夜行バス乗って滋賀に帰るっていう男だから、どこもヘタレじゃない男に俺はまあ捕まってしまいまして、この後どんどんどんどん白井チーム捕まってね、まあ、白井チーム全部で裏切りも入れて全部で35名だったんですけど、あっという間に半分以上が捕まってしまうという展開になります。ただまあ最初にちょっと言いましたけど、裏切りルールがまだありますから、これもちょっとずるいのがさ、なんか笠原くんチーム裏切りルール潰しで、俺が勧誘できないように警官は常に二人行動みたいな、もうやめて、そういう一生懸命僕が考えてきたルールをこの僕のこの頭で一生懸命か一週間いろんな職場に迷惑かけながら考えたルールを、すげえガチンコのリスナーの子がどんどん潰していくんだよね。白井さんのルール穴だらけですって白井さんのルールぶっちゃけ穴だらけっすってすんげえ。だからその裏切りルールも勧誘防ぐためにさ、常に二人行動されちゃったから俺全然勧誘できないんですが、まあ、この後ですね、実はこの牢屋の看守の子をこっそりと勧誘しますので、そちらの模様ぜひお聞きください。ちょっとね、うまいタイミングで看守を勧誘したいよね。いやでもね、目を光らせてるやつがいるんだけど、でもこのタイミングで勧誘をすれば俺の友達なんで行けますよっていうて君ちょっといいかな。警察の立場にどこか不満があるんじゃないのかな。
確かにちょっと
ね、
朝もあんまり美味しい飯も食えずに、
あねえ、あまり美味しい飯も食えずにボーナスもなかなか上がらないし、どうかな、もしよかったら
君、
いやいやいや、こっちだってなかなか誇りのある仕事をすることができるぞ。
どちらが稼げるかが一番、
それは私が保証する。この戦いが終わったら君に桁が5つ6つの7つのお金をあげても構わない。どうだね、君を勧誘しよう。君は今から泥棒だ。君の好きなタイミングで君は警察を裏切ることができる。
何て言うんでしたっけ、
我が真の姿を見ようよし。というわけで見事勧誘成功でございますよね。青少年リスナーを悪の道に引きずり込んだわけです。まあ親御さんに謝んなきゃいけないですけどね。いやー、もう見事な勧誘テクニックで彼を悪に染めたわけですが、さあこの後ですね、彼が叫んでくれます。我が真の姿を見ようと大声で叫んでくれた直後の音源お聞きください。ああ、叫んだ瞬間に、いやー、勇気を出してくれた。ありがとう、君。
わかりやすい。
今、我が真の姿を見ようと叫んだ直後に捕まってくれた。お名前伺ってもよろしいですか。
バルですね。
バルさん、かっこよかった。すごいかっこよかった。すごい控えめの我が真の姿を見ようをね、轟かせてくれました。唯一の希望が消えました。あとはみんなで仲良く牢屋の中で過ごす方法とかね、考えましょう。道具がなくても遊べる遊びとかね、考えながら。これもう全滅の可能性あるよね。
残念ながら失敗に終わるというね、この難しいもんでね。勧誘は成功したんだけどね。みんなが教えてくれたんだけど、まあ、なんていうか、その、白井さんの勧誘が長すぎると。白井さんのその小芝居いらないんすよっていうダメ出しをいただきましたんで、白井さんの小芝居が長すぎるせいで、他の監修がもう感づいてるんですと。あんたのその一言を君は今日から泥棒だれ済むのに、なんかこうね、演じちゃったせいで、まあもうバル君頑張ってくれたんですが、唯一の希望が消えてしまうという。この後ですね、絶望感漂う白井チームの模様を聞いていただきたいと思います。
できればなんですけど、はい、サラさんがやってるんですけど、俺今ここにここ探してるからみたいな感じでツイッターに上げてるんですよ。
なるほど。
だから今そのツイッターで現在何人確保され中、
あーなるほどね、あ
の何分後に全員突撃せよみたいな。
よしそれ行こう、それ行こう、
それをやるとひょっとしたら
ツイッターだ、泥棒もツイッター使う時代だ使おう使おう。
警察結構
あれあれ、さらにまた逮捕された子が、あと3人。
もうツイッターは遅い
待って、今ツイートしようと、今ツイートしようとしたところ、ツイートしようとしたところなのにこの作戦諦めてしまった、諦めてしまったこの作戦は遅かったような。さあ泥棒チーム残り1人ということなんですけど、残り1人誰だろう。あ、彼だ、あの子だ、あの子だ、あの言わない方がいいけどある作戦を遂行してくれてる一人が生き残ってる。その彼一人が勇気を出してきてくれたら我々全員が自由の身になれるかもしれない。自由の身、少なくとも私を何としてでも自由の身にならなければいけない。そうすれば私はまた他の地で盗賊団を作ることができる。君たちのことは忘れない私の目にしっかりと君たちの顔を焼き付けておくから、私の命だけでも助けてくれ私は捕まるわけにいかないのだこれ最終的に俺が一番重い罪になる。映画だと俺だけ正義の味方に殺されるやつだよね。俺だけね、あんたが一番のクズだみたいな。今逃げてくれてるシリキ君は4年間この日のために作戦を練ってきたらしいからね、4年間ひたすら温めてきましたっつって、ガチ勢の中のガチ勢、この日のためにだ、この日のためにだよ、4年という自分の人生をかけて変装の特訓してきたんだよ多分。やるかも分かんねえのに、ドロケメ大会雨だったね、雨の可能性もあるのにね、俺の気分次第でもうやらないってなる可能性もあるのに、彼はこの日のために頑張ってきてくれたんです。最後にいいところ見せてくれるんじゃないかな。
はい、再びスタジオでございますけどね、この白井チームの絶望感このみんながいろんな作戦を出してくれるんだけど時すでに遅しっていうもう本当にね、こう白井棟梁のポンコツっぷりが際立ってるよね。でこの後もうあれだから、延々と牢屋でみんなと仲良くおしゃべりタイムだから、白井棟梁は普通にみんなはどういうタイミングでタイムマシン部聞いてくれたのみたいな全然ドロケーと関係ないさ君は今学生なのかいみたいな、そこ頑張れよみたいな、普通のトークをしておりましたからただですね、白井チームにも最後の希望が一人いるんですよ。この日のために4年間ですよ、作戦を練ってきてくれた男、その名もシリキくん、ね、昔ねよくメールくれた子で覚えてるけど、このシリキくんっていう男が最後一人ずっと逃げ続けてくれたわけです。で、彼のその作戦がもうちょっととんでもない作戦でございまして、まあ彼は最後勇気を出して突撃をしてくれました。さあ、果たして彼の突撃はどうなったのか、引き続きお聞きください。
うわー、めっちゃ変装してる。
うわー、めっちゃ変装してるわ。いやー、最後の一人が捕まってしまいました泥棒チーム全滅です。いやー、ありがとうシリキ君、最後の最後まで一人で戦ってくれて、この日のために4年間温めてきた変装作戦、
あー失敗でした。
いやいや、でも最後本当かっこよかったよね。もうちょっとのところでつまずいてしまったわけだけど、
範囲があって、うん、ちょっと走りすぎちゃって、
走りすぎ、
足がつっちゃって途中で、
完全にジョギングをしてる人の格好になって、ずっと公園内をただジョギングしてる人をに変装するという極めて斬新な作戦だったわけですけども、なかなか難しいところでございました。というわけで1回戦は泥棒全滅の警察の勝利です。いやいや、笠原くん、笠原くん、
うん、
君のチームの勝ちだよ。
予想外に本当によくやってくれた、ありがとう
た ただ我が盗賊団は永久に不滅なので、魂を受け継がれていくはずだと思う。
思う。
どこかで。
信じたい。
ボロ負けでございました。まあ、認めます。僕のせいです。僕が基本精神論でって言っちゃったので、僕がもうちょっとちゃんと組み立ててればね、また違ったのかもしれませんけど。
でも、こっちもね、黙ってたらみんなが作戦立ててくれて、その通りに動いてくれたから。
優秀すぎるんだよ、オタクの。
びっくりしました。
チームが。すげえなんか連絡取り合って。なんか、すげえ、警察の方が俺にちょっとダメ出ししてくれるもん。こういう風にすればよかったんじゃないですかみたいな。あ、確かに。で、警察の人がいろいろこう作戦教えてくれるんだけど、俺があんまり頭良くないから、土地が分かんなくなっちゃって。ごめん、もう一回説明してみたいな。それぐらいオタクのチーム優秀ですけど、まあこっちもね、ちょっと僕が本当に生かしきれませんでしたけども、まあ一回戦目は、はい、白井チームの負けということでございます。
は
い、
なりました
。おめでとうございます。
初めて全滅で勝ったよ。
全滅でおそらく初だと思います。うん、このドロケ大会長い歴史の中で初だと思います。うん、こっからですね、皆さん仲良くお昼ご飯。今まで泥棒と警察分かれていがみ合っていてね、なんかすごい憎しみ合いでしたけど、はい、ご飯の間だけは忘れましょう。休戦状態でございますので、はい、みんなで仲良くご飯を食べて2回戦目やりたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まさかの笠原チーム勝利ですよ。信じられないよね、本当にね。俺が棟梁の盗賊団が負けるはずがないんだけど。あれ大丈夫かな、これ大丈夫かな。みんなから怒りの生き量が飛んできそうだけど、すんげえ。憤怒の生き量が。いやー、笠原くんチームの勝利ということでね、しりきくん最後かっこよかったね。もう彼の作戦がすごくて、まあ、要はその、航空公園内はさ、いろいろジョギングしてる人とかいっぱいいるから、そのジョギングしてる人の格好になって、延々と60分走り続けるわけよ。足がつるまで走ってくれてるわけ。それに対してこの白井棟梁の、もう無理、もう無理、もう無理、もう無理、走れない、もう無理、辛い、もう本当に、生まれ変わりたい、生まれ変わりたい、もう本当に、俺は今すごく生まれ変わり、来世はちゃんとした子になるから、来世は豊かな土を作るバクテリアみたいのになるから、来世は、ちゃんとみんなに役に立つ存在になりたい、来世は。本当に俺ひどいよね。というわけでね、まあ、笠原チームの勝利だったわけですが、さあ、この後ですね、いよいよ途中経過の発表ですよね。果たして今回のこの1回戦で、この2人は歩数をどれぐらい稼げたのかをですね、聞いていただきたいと思います。はい、笠原さん、
はい、
第1回戦が終わったところでございますけどね、はい、まあ見事オタクのチームの勝利ということで、いやー、結構ね、いいルールを作ったという自信が私あったんですけど、まさか皆さんそのルールにね、穴を見つけてくるという、
相当速攻でしたよ。
相当切れもんですよ。
ポンポンポンポン、まるで F1 のレギュレーションを縫う
かのように、こううまいところ縫ってきたよね。裏切りルールをね、まさか縫ね、潰されるとはちょっと思ってなかったので、
僕がポカンとしてる間に全部進めてくれたんで、
衝撃でした。そしてですね、笠原さん、はい、私の足がですね、もう限界です。もう歩けないです、僕。
なりますね。
もう正直、本当にご飯を買いにコンビニにも行けないぐらい、ものすごい辛いことになっております。ちょっとじゃあ、まずはお互いの歩数を確認したいかな。
ちょっと見てみましょうね。
笠原さんから行きましょうか、はい、じゃあ、笠原さん使用された歩数は。
警察がものすごい使います。
はい、
9120歩。要するに、この広い公園中全部歩く
から。なるほどね。ってかすごくね。
で追うじゃん、振動ものすごいじゃん。
だってわずか1時間ちょいで。それか1
時間ちょいですよ。
うわ、じゃあ俺行きますよ、
はい、
俺が歩いた歩数は、
はい、
2615。やばいやばい、全然や全然やばい全然やばい。2000ってこれだって、全然やばいでしょこれ。
2000ってほとんど歩いてないじゃん。
だってすぐ捕まっちゃったんだもん。だからあんなに必死に早く私を逃がしてくれ、早く逃がしてくれって。で、ローエルちょいちょい足踏みしたんだけど、全然効果ないね、これで。やばいやばい、次の警察、超頑張る。もう足限界だってるのに。
いや、でもね、警察はね、捕まることがないから、ずっと歩けるから、ね。
いやいやいや、ずっと歩けるかどうかはね、この今の脚力にかかってるからね。
うわ、まあちょっとね、もう頑張っていかなきゃいけないわけですけど、まあでも笠原さん、ちょっとね、あの最初の方に僕今ルール説明の時にちょっと言っときましたけど、あの負けた方はプラス2000歩ノルマが足されますということなので、僕がこの稼いだ2600は600歩です。実質600歩です。全然ダメじゃないですか。全然ダメじゃないですか。これ全然ダメな気がするんですけど、まああのしょうがないです。ルールはルールですから。
まず届くか届かないか、
これはもう次で最低1万歩以上は稼がないと全然無理だもんね。うわ、もうせっかく警察だからゆっくりね、監視とかになってのんびり暮らそうと思ったのに、頑張んなきゃいけないってわけだ。まあしょうがない、
頑張ってください、
頑張りましょう、はい、というわけでね、もうどうなんだ白井はこの後っていう1回戦終わって実質615歩しか稼いでないからね。2615引くの、まあね、増えちゃってますから、2000歩負けて615って。違うんだよ、違うんだよ。もうみんなが見てないとこで、ちょっとこう貧乏ゆすりしたりとか、なんかこうトントントントンやってんだけど、全然ダメだよね。もう早めに捕まっちゃってるから。さあ、この後はですね、いよいよ、白井チームが警察になって、笠原チームが泥棒になる2回戦ですね。そちらは後編で、お送りしたいと思いますんで、後編の放送、お聞きください。